しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。干からびへと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その愚しい技をすべての国々の民の中で。
アーメン。お立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の9番を歌いましょう。
神の右に座したまえり、かしこより来たりて、 生けるものと死に至るものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を参りましょう。賛美歌の497番です。Thank you. 今日も声を合わせて講読いたしましょう。今日は詩編の第40編です。裏をご覧ください。中央の裏です。講読のところはありますが、いつもの通り、今年の私はからのところを私司会者が、詩は私の方の方を今年のところを皆様がお読みいただき、最後のところ、あなたの救いをのところは声を合わせましょう。それでは講読いたします。詩編第40編より、私は切なる思いで死を待ち望んだ。
主は私の方に身を傾け、私の叫びをお聞きになり、
私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださった。
そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。
主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。
多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しよう。
我が神、私は御心を行うことを喜びとします。
あなたの教えは私の心の内にあります。
私は大きな改宗の中で義の良い知らせを告げました。ご覧ください、私は私の唇を抑えません。
主よ、あなたはご存知です。
私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。
あなたの真実とあなたの救いを告げました。
あなたは主よ、私に憐れみを惜しまないでください。
あなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください。
主よ、どうか御心によって私を救い出してください。
主よ、急いで私を助けてください。
あなたを慕い求める人が皆あなたにあって楽しみ喜びますように。ご一緒に、あなたの救いを愛する人たちが死を崇めようとい
つも言いますように。
アーメン。それでは祈りの時に参りましょう。まずお祈りに進んでいきましょう。
お祈りしましょう。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたがこのような天気の中にも、あなたが一人一人をあなたの御前に集わせ、こうして礼拝を捧げることができることを感謝いたします。二人でも三人でも、私の名をもって集うその中に私も共にいるとおっしゃったイエス様の御霊が、この街道を吹き巡ってくださって、私たち一人一人にお触れください。私たちの内なる信仰をあなたが強め、かきたて、泉のようにあふれさせ、私たちをあなたの命で生かしてください。私たちの日々の歩みを支えてくださるイエス様、あなたが過ぎました一週間も私たちと共にあって支えてくださったことをありがとうございます。あなたは私たちに、あなたに信頼せよとおっしゃいます。どうぞ私たちがあなたに心からその信頼を告白することができますように、心を開き、思いを委ね、悩みをあなたに相談し、良き相談相手であるイエス様と共に過ごす時間を私たちがよりたくさん生活の中に持っていくことができますように、どうぞお支えください。私たちの重荷をこの朝もあなたの前に委ねます。私たちの罪をあなたの前にこの朝も告白します。あなたの大きな許しの中に、その御子イエス・キリストの十字架の血の力の中に、私たちを守り、私たちを清め、私たちを力づけて、 新しい復活の命によって歩ませてくださいますようにお願いいたします。このような天候の中ですが、遅れていらっしゃる方があるならば、どうぞ速やかに送り届けてください。そして今日、事情によって礼拝に集えない兄弟姉妹にあなたが伴ってくださって、どこにあっても主よ、この主の日を礼拝の日、栄えある日として心に覚えながら過ごせるように助けて差し上げてください。私たちの心があなたに向かって花のように開き、そしてあなたの恵みの露が私たちの心を潤しますように。これから皆で祈っていきます。どうぞ聞いてください。そして一人一人の重荷を取り、罪の許しを与え、心の内のすべての部屋をあなたの光でいっぱいにして、あなたへ心いっぱい賛美を、心いっぱい感謝を、その喜びを捧げることができますように。今日は聖餐式もありますが、どうぞそのうちにもあなたの祝福と憐れみと恵みが満ちあふれる時になりますように。感謝を持ってあなたの大きな御手にお委ねいたします。愛するイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは祈りましょう。
愛と憐れみに富みたもう天の父なる神よ、私たちが今あなたの子供であり、私たちが今あなたの愛のもとに置かれているものであり、私たちが今あなたの憐れみのもとにあることを感謝いたします。私たちを生かし、イエス・キリストに似たものとして作り変えようとなさっているあなたの愛の中に私たちがとどまる。これから捧げられるすべての礼拝のプログラムの上に、主よ、あなたが豊かな祝福を持って臨んでください。一人一人持っている重荷は違いますが、やめる者にはあなたからの癒しが届きますように、迷える者にはあなたからの導きが与えられますように、力を失っていらっしゃる方にはあなたからの新しい力が備えられますように、 感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。
それではお立ちください。10月になりましたので新しい聖書を読みましょう。
それでは、シエスの十字架の地でから語っていきましょう。
Oh を去って鶴とシロンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです、と言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされてはいません、と言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けください、と言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです、と言われた。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが足の苗たもの、手足の不自由なもの、盲人、口の聞けないもの、その他多くの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。それで群衆は口の聞けない者が物を言い、手足の不自由な者が治り、足の苗た者が歩き、盲人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。以上です。
ありがとうございました。それでは大沢牧師より信じて誓うと対してメッセージを取り上げ
ます。ゆうべのラグビーはすごかったですね。おはようございます。グッドモーニング。最初に挨拶より先にラグビーの話しちゃった。素晴らしいタッチダウンが、たくさん見られて、ボーナスポイントまでついて、よかったなと思いました。で、私は今日お読みする聖書の箇所がまさにタッチダウンを決めた一人の女性の話だろうと思います。何度も何度も敵というか遮られて、何度も邪魔されながらも、とうとうじりじりじりと一歩一歩こう押していって押していって押し込んで立ちダウンというね、そういうトライ、あ、立ちな、あ、トライね、立ちダウンはアメリカンフットボールですね。トライ、なんでトライっていうか知ってますか？あのね、昔はトライっていうのはゴールキックをする挑戦権を得るため の、 条件だったんです。だからそこのところまで押してあそこにタッチトライすると、そうすると蹴られる、そして蹴って初めて得点が入った。今はトライするだけで5点とか入るじゃないですか。でも昔はのルールは違ったんですよ。トライはまさにそのゴールキックを蹴るための挑戦権を得るためのトライ、だからワントライなんですね。だからトライする権利を得る、だからトライだったんですよ。それで まあ、だからアメリカンフットボールもそういうタッチとタッチダウンなんだけどあのラグビーはトライなんですね。トライして初めて蹴られる。でまさに、今日のところは、まあ、タッチダウンと言っていいかなトライかもしれません。まさに押していってバンと、得点したあの一人の女性がそこには登場いたします。今日登場するその女性はあれ消えちゃったな、今日の登場する一人の女性はカナン人だったんですよ。イスラエル人じゃないのね。今日の最初お読みしたところを見るとイエスはそこを去って、だからガリラヤのこっち側から去ってツロとシドンの地方に立ち退かれたと書いてあります。でこのツロとシドンというのはまだまだその、まあ、国でいうとイスラエルなんですけれども、カナン人がたくさん住んでいたところなんですね。だから異邦人の土地なんです。ですんで、その地方のカナン人の女が出てきました。カナン人というのは、もともとそのイスラエルの国のあった土地に住んでいた人たち。そして、モーセとヨシアがイスラエルの民を出エジプトさせて、約束の地に入って、その地で滅ぼせと、聖絶せよと。みんな片っ端から殺すか追い出すかして土地を奪えた、まあ、その敵だったわけですね。ところがイスラエルはカナン人を全て追い出すことができなくてそこに残っちゃった。そしてさらにそのイスラエルの国が戦争で負けてバビロン捕囚、イエス様の時代から600年近く前にバビロン捕囚の浮き目にあって捕虜になって国を失いました。でその間にまたカナン人が住み始めちゃったんですよ。でもそのカナン人が多く住んでいる地方がこのツロとシドンというところでした。ですからこのカナン人の女性っていうのはイスラエルの神様の救いからはもともとは除外されていた人たちと考えられていました。まあ、もちろん皆さんご承知のように創世記でアブラハムは創世記の12章であなたがこの世界中のすべての人はあなたによって祝福されるんだと。イスラエル民族の誇りであったアブラハムの祝福が全世界に広がるということはあらかじめ予言されていました。そしてその通りにイエス様は世界の救い主に今なっています。でもこの時イエス様がこの十字架におかかりになるために来られたこの交渉外の3年半というのはあくまでイスラエル対象、イスラエルの人たちにまず神の国を述べ伝えるというのがイエス様の使命でありましたから、ですから、今日のような話になったわけです。でもイエス様はその地方にわざわざ出かけていきました。するとその地方のカナン人の女性が出てきて叫び出したんです。叫んで言った。主よ、ダビデの子よ、私を憐んでください。このダビデの子よっていう呼び方はイエス様を救い主メシアと信じるということです。ダビデの子孫に必ず救い主が現れる、その予言はもうイスラエルの地に住む全ての人に知れ渡っていましたから、救い主が現れた、この人が救い主じゃないかと思う人が現れると、ね、人々はダビデのことを呼んだわけです。彼女は主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、イエス様を呼びました。娘がひどく悪霊に取りつかれているのです。娘が悪霊につかれてね、苦しんでいる。聖書の中には悪霊につかれた人がたくさん出てきます。時々には天官のように仰いでぶっ倒されたり、何度も何度も命を取られそうに水の中や火の中に倒れるような人たちが起こります。ああいう人は正気を失って、狂ってしまいます。そのような人たちが出てきた時、この人、このカナン人の女の人の娘さんもやはりそのように悪霊に疲れて正気を失ってしまっていました。ところが そのように叫んで近づいてきた女性に対してイエス様は、なんと冷たい対応を採取します。23節をご覧ください。これを読むとね、イエス様どうしたのって我々は思う。我々が想像する教えられているイエス様って愛と憐れみと優しさにどんな方ね、そのような方なのにイエス様は23節では彼女に一言もお答えにならなかったとか言う。最初無視したんですね。大声で叫びながらつい助けてください、ダビデの声を助けてくださいって言って叫んでついてきたのに、最初は一言も返事せずに相手にしなかったっていうことです。それで、弟子たちが、やってきました。で弟子たちはあの女を返してやってください、これ丁寧に翻訳してあるけど、もうあの女返しちゃってくださいよって。要するにあなたが返事しないからいつまでもついてくるんだって言ったんです。要するにちゃんとはっきり言って返しちゃってと、あなたの娘を助ける気はないよと言っちゃってくださいと弟子たちは頼んだんです。あなたがはっきりしないから叫びながら後についてくるんですと言ってイエスに願ったって書いてあるんです。弟子の気持ちが分かりますよね。弟子たちは面倒からただ逃げたかっただけなんです。ところがイエス様は一言も答えなかったけれども彼女を切りませんでした。私たちも、ちなみに私たちも異邦人だから、イスラエル人じゃないから、このカナンの女の人を身内だと思ってください。私たちも日本人だからね、イスラエル人じゃないでね、ユダヤ人じゃないでしょ。でもそんな私たちと同じようなこのカナン人の女性が一生懸命叫んでいるのに対してイエス様は態度保留されたんですよ。返事しないで様子見たんです。ついてくるかな。弟子たちが言っている言葉を聞いてみると、逆にイエス様が返さなければ彼女はいつまでもついてくる様子だったっていうことです。これで一つ目のポイントですね。カナン人の女性である彼女は自分がイスラエル民族じゃないっていうことを知ってました。そしてダビデの子メシアの救いを受けるにふさわしいものではないかもしれないということも知ってました。なぜなら当時は教えられていたのは旧約聖書だったからです。旧約聖書は全ての民族に祝福がいくことは述べていますが、でもその旧約聖書の教えと歴史に従って自分たちはカナン人だ、イスラエルではない、救いの外にいる人たちだと思われているというのは痛いほど知ってました。だから後のところでイエス様は一つの例え話を言いますよね。24節からのところですが、しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。つまりイスラエル民族のところにとりあえず今使わされているんだと、ユダヤ人、イスラエル人の救いのためにまず私は来たのだと言っています。もちろんその通りです。でもその女の人は諦めませんでした。イエス様の前にひれ伏して、主よ私をお助けくださいと彼女はイエス様にすがりついています。イエス様が次にお話しした例え話は、これは結構ユダヤの人たち、イスラエルの人たちが異邦人カナンの人たちに対して取っていた当然の態度を思わせます。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですとイエス様は言いました。つまり旧約聖書の中では犬っていうのはあんまり良い扱いを受けていません。 聖書の中に犬っていうと大体当時は野犬でした。あのペットの犬ってあんまりいなかったんです。ここにはいますけど、ここに登場するのは そのような 子犬ですけれども、でも大体あの野犬ですから、あの死体を漁る、そしてゴミ捨て場を漁る、でですから汚れた動物、汚れた場所にいる動物というふうに当時は見られていました。で、旧約聖書の世界に生きている人たちは、イスラエルの人たちは異邦人を見るときに犬っころって言ったんですそういう言い方をしたんですね。そういう文化の背景があります。それが当時の文化でした。でもイエス様はこのお話をするときに、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですとおっしゃいました。イエス様は子供たち、つまりイスラエル民族の祝福を取り上げて異邦人に投げてやるのは良くないことなんだがなと言いました。でもそう言われたにもかかわらず、この女の人はなおも食い下がりました。主よ、その通りですと言いました。彼女は自分が異邦人であること、そして祝福を受けるに値しないっていうことをよく知っていました。それにもかかわらず、子犬と呼ばれてもその通りですと言いました。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。そう言いました。これがこの女の人の信仰でした。あ、ちなみにうちにも子犬がいますけれども、いっぱいパンくずいただきます、はい、もう主人が食べているとですね、もう足元に来てね、当然のような顔して早くくれないかな、早くくれないかなって期待に満ちた顔をして見上げています。ニコニコ笑いながら見上げています。そしてもらうとお喜びしています。そしてもっとじゃないという顔をして、もうだんだんずうずうしくなって膝の上まで上がってきますけれども、子犬っていう言い方はその主人が愛しているっていうことです。子犬は愛されてそこにいます。イエス様が子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことなんだがとおっしゃったとき、そこに彼女は望みを見出しました。子犬であるか、あるかもしれないけれども、異邦人であるかもしれないけれども、それでもあなたは私を可愛がって、私を愛して私に良いものをくださるのでしょうと、期待してますよと言いました。これが彼女が信仰だけでイエス様に迫ったということです。信仰で迫ってこられると神様は負けることになっています。ありがたいことに旧約聖書の信仰者ヤコブもギリギリの瀬戸際の中で神様にすがりつきました。腿のつがいの骨を外されても、それでも神様を離しませんでした。そして私を祝福してくださらなければ去らせませんと言いました。必ずあなたは私を祝福してくださるに違いないのですと言って、涙ながらに神様に祝福を願いました。そしてヤコブは祝福を受けました。そしてイスラエルになった。信仰の民イスラエルの条件はまさに信仰なんです。すがりつく信仰です。諦めない信仰です。そして信仰っていうのは必ずもらえるという信仰なんです。いいですか皆さん、これが私たちが神様のところに攻め入って神様から得点を上げる唯一の方法なんです。私たちは祝福を受けるに値しません。本来人間は皆祝福を受けるに値しないものです。 アブラハムだって特別に優れていたわけではありませんでした。イスラエルだって特別に他の民族より優れていたわけではありません。それは旧約聖書の歴史を見ればよくわかることです。むしろ諦めないのはまず神様の方でした。神様はアブラハムを選び、そしてイスラエル民族を選び、そこを祝福の源として、この信仰によって神に近づくならば必ず祝福を受け取ることができるという、その証を旧約聖書に書き記されました。私たちもみんな祝福を受けるに値しません。なぜなら私たちはみんな罪人だからです。誰が自分の立派さを誇って神様からだから祝福しろと要求することができますか。私たちは祝福を受ける権利があると言い立てることができますか。誰もできません。私たちは自分を見れば自分が不完全なものであることがわかる。ただ愛されるにふさわしくないものであることがわかる。でもね、神様の心意気は愛される値打ちのないものを愛するところにあるんですよ。人は皆罪を犯して神の前に自分の義を立てることができません。人は皆罪人なのです。義人はいない、一人もいない。すべてのものが虚しいものになってしまった。そう聖書には書いてある。私たちは皆このカナンの女性と同じように祝福を受けるに値しないものです。でもこの女性はイエス様が答えてくれなくても、声をかけてくれなくても諦めませんでした。彼女はいつまでもイエス様にすがりつきました。そして子犬と呼ばれてもその通りですと言いました。でも子犬だけど愛されている子犬ですよね。彼女はそうイエス様に食い下がったのです。子犬であっても主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。私はあなたを主と認め、そしてそのあなたから祝福をいただきたいのです。そう言って彼女はイエス様にすがりついたんです。その時イエス様は彼女に答えられました。あなたの信仰は立派です。その願い通りになるようにとおっしゃいました。なんとこの異邦人の女性が、カナン人の女性が、子犬と呼ばれたこの女性が、あなたの信仰は立派ですと、そうイエス様からお褒めの言葉をいただきました。イエス様に褒められているあの信仰者ってあんまり聖書の中に多くないんですよ。あなたの信仰は立派です、そう褒められた。それは彼女は自分の立場、自分の負い目、そしてそういう民族的なもの、自分の生まれ、そして自分の背景、そんなものすべてを乗り越えて、ただ信仰によってイエス様に祝福を求めた。必ず祝福があると信じた。祝福っていうのは本当に信仰がなければ受けられないものなんですね。ヘブル人への手紙の11章を開けましょう。熱い聖書をお持ちの方は新約聖書の11章の6節、ヘブル11の6、438ページですね。熱い聖書をお持ちの方、438ページ、そこに信仰がなくては神に喜ばれることはできません。まだか、早い。11の6、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないんです。必ず答えてください。必ず報いてくださる。必ず神様に近づこうとするならば信仰によって近づかなければならない。 その信仰を神様はお喜びになって必ず良い報いを与えてくださるんだ。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないんです。まずそこには信じるべき2つのことが書かれてますね。神がおられること、これ信じなければダメですよ。クリスチャンの方ってみんな神様と本当にいると信じてるでしょ。確認で聞きますが、クリスチャン、神がいらっしゃるってことを本気で信じてるんですよ。まだはっきり信仰持ってない方、そうなんです。本気で信じてますから、本気でいる、今もここにいらっしゃるって本当信じてますから。で、いらっしゃることと、その方が求めるものには必ず報いをくださる方なんだっていうことを信じなければならないんですって書いてある。意地悪な方でね、無関心な方でね、冷たい方だって思っちゃいけないってことですよ。私たちが信じる神様は求めていくものには必ず応えて良い報いを与えてくださる方なんだということを信じて近づけって書いてある。その信仰がなければ私たちは祝福を受け取ることができませんということなんです。そしてその信仰を受け取るためにはまさにヤコブが言っているように忍耐が必要です。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知ってるからですとヤコブは言いました。ヤコブの手紙の1章3節にそう書いてあります。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知ってるからです。まさにこのカナンの女性は試されました。最初イエス様に大声を上げていったら、はーいっつったらね、おーっつってイエス様が答えてくれて、よっしゃー癒してやるってねすぐ来ませんでしたよ。イエス様は私たちの信仰をご覧になっています。そして私たちの信仰が成長することを待っていらっしゃいます。だからイエス様はこの女の人にすぐに答えなかったんです。意地が悪いのではありません。その信仰が成長する、そして信仰が試されて忍耐が生じ、そして忍耐をもってさらに求める、そのことをイエス様はこのカナンの女の人に待っていた。それは私たちも同じです。神様にお願いしてすぐ諦めちゃうクリスチャンになってはいけません。必ず良いものをくださると信じたら、その信仰が試されてもさらに忍耐を持って私たちは求め続けていきます。この女性のように。そしてその信仰が実現するまで、そしてその信仰が応えられるまで、私たちはあえて求め続ける必要があります。信仰があったらそれが行いになる、ヤコブはそうも言ってますよね。行いのない信仰は死んだものですって言ってます。信じてます信じてますって言ってもね、ちょっと信じて、おーいイエス様返事がないとすぐに諦める行いじゃいかんって言ってるんですよ。信仰は行いによって明らかになる。つまり本気で信じてたら簡単には投げないでしょ。試されても忍耐してさらに祈るでしょ。そしてそれを受け取るまで待つでしょ。このカナンの女の人はそうやって祝福を手にしたんです。これは一つの私たちのための教訓です。私たちの信仰も成長するんです。時にイエス様はちょっと無視したふりをしたり、本気かなって、試されることがあります。でも私たちが食い下がって食い下がって食い下がって、さらに押して押して押してくるのをイエス様はグッグッグッと受け止めながら、よし強くなったなって、よしもっと押せと言って胸を貸してくださりながら、イエス様は負けてくださるんです。おーすごいなつって、このビンと押し切られていたくださいます。イエス様という方はそういう方なんです。神様という方はそういう方なんです。 ですから私たちはその信仰でイエス様を押し切りましょう。負けてくださるんですよ。そしてさらに大きなことがあります。この一人の女性の信仰は自分の娘だけを救うことにとどまりませんでした。イエス様に褒められて、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治ったとあります。この彼女の口が閉ざされていたと思いますか？29節以降のところで、イエス様のところに人々が押し寄せてきている様子が見えます。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられたとあります。何してたんでしょう。待ってたんですよ。このカナン人の女性の証が、このカナン人の女の娘の救いの話が人々に伝わるものを、イエス様はそこで待ってらっしゃったんです。その証拠にそこに集まってきた人たちはまさにイエス様の憐れみをただ信仰によって受け取るにふさわしい人たちでした。すると大勢の人の群れが、足のなえた者、手足の不自由な者、盲人、口の聞けない者、その他多くの人を身元に連れてきたとあります。人々はこの女性の証によってイエス様を知ったんですよ。イエス様に求めるときに必要なのはまさにこのような信仰だけなんです。子犬であってもパンくずはいただきますよ。この信仰さえあればあの方は報いてください。ただその憐れみにすがるならば、イスラエルであろうと異邦人であろうとカナン人であろうと関係なく憐れみを受けることができる。その彼女の証によって近づいてきた方だから、そこに来た人たちはそのような大変な重荷を負った人たちばかりだったんですね。足のなえた者、手足の不自由な者、盲人、口の聞けない者、言ってみれば障害を負った方々です。障害を負った方々は当時の社会生活から弾き出され、そしてその生活を本当に苦しみの底に押しつぶされていたような人たちでした。自分の価値を認められず、自分の値打ちが認められず、そして自分が大事な存在なんだっていうことを信じられず、そのカナン人の女性の娘さんがまさにそのような状態でした。でもその娘さんの癒しが実際に起こり、そしてそのお母さんの証を聞いたときに、自分たちも救われるかもしれない、自分たちにも憐れみがあるかもしれない、そう信じ、彼らはイエス様のもとに集まってきました。またそこに連れて行ってもらいました。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。それで群衆は、口の聞けない者が物を言い、手足の不自由な者が治り、足のなえた者が歩き、盲人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めたと書いてあります。このイスラエルの神を崇めたっていう言葉は、彼らがカナン人だったっていうことを表しています。異邦人だったっていうことを表しています。自分たちが信じなかった神、自分たちが押し出されたイスラエルの神、その神が私たちを憐れみに救ってくれた。まさにイスラエルの神の救いが イスラエル民族に限らず異邦人にもその憐れみは及ぶのだということを彼らはまさに明かしているものとなったのです。彼らの目が開き、彼らの手足が自由になり、そして王子は歌い、足の前と者が歩き、盲人が見えるようになる。そのような奇跡が溢れていったのはまさにそのイエス様の憐れみを受けた人の証によったのだということです。さあ、私たちは自分自身のことをこの出来事になぞらえて思います。私たちはみんな祝福を受ける二十分なものではありませんでした。みんな生まれながら誠の神から離れてしまっている罪人でありました。でも私たちが信仰をいただいてイエス様に近づいていくならば、必ず神様は私たちの信仰によって答えてくださる。そして救いを受けたならば、私たちはこのカナンの女性と同じようにその恵みを証しするものになりたい。アーデミの泉はあふれて多くの人々を潤していきました。そこに必要なのはまさにフェイス、信仰だけで、信仰を持った人々にその泉はあふれ流れていきました。どうか私たちの信仰をとどめないでください。どうぞ私たちの信仰をと簡単に捨てないでください。私たちの信仰はまだに試されることがあります。その信仰をしっかりと握って忍耐を持って神様に近づくならば、信仰を持って神様に近づき続けるならば、必ず私たちはイエス様の胸をぐいぐいぐいと押し切って、そして捕らえを決めることができるでしょう。今日も神様の憐れみが私たちと共にあり、そして豊かにあふれ流れていきますように。お祈りします。天の父よ、あなたの憐れみがイエス様を通してこのように多くの特に傷ついた人々の中に流れていきました。どうぞ私たち一人一人をあなたの憐れみの泉としてお持ちください。私たちがイエス様の御業をとどめることがありませんように、イエス様の証をとどめることがありませんように、あなたの憐れみが尽きないのですから、どうぞ信じた私たちがその証を持ってその周りの人々にあなたの憐れみを流していく管と泉となれますように。お祈りします。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、じゃあ一つ歌いましょう。私たちの信仰をいつも主の御霊の油によって燃え立たせて、それを保つものになりたいと思います。お風呂してもらって それでは月の大事ですので聖餐式を行います。聖餐式はイエス・キリストが定めていかれた洗礼式と並ぶ2つの礼典の1つです。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださった、その御業を、十字架の御業を記念する式です。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、死によってこの世を贖い、私たちを招いて諌のないまま神の子とし永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰りにて罪を深く悔い改めましょう。このようにして許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。それでは聖典の言葉、第一コリント11章の御言葉を読みます。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび、私を覚えてこれを行いなさい。ですから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのです。お祈りいたします。愛する天の父よ、あなたの御子イエス・キリストの苦難と死、また復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますよう。御子と御霊と共に支配される全能の父に、余よ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは、聖餐式の賛美歌を205番を一節二節を歌います。 エス・キリストをご自分の主また救い主と信ずる方、前においでください、そうでまだちょっとよくわからないという方は祝福をお祈りしてあげますから、その方もよかったら前においでください。ではどうぞお願いします。招きの言葉。神はその独り子を賜ったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深いことを味わい知りなさい。分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。イエス・キリストにある信仰によって救いを受けることができるように、あなたがどうぞその御子の救いを兄弟の上に豊かに与えてくださるようにお願いいたします。御子イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン、
アーメン。
これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。主よ、どうぞこの兄弟があなたの血潮の力によって罪清められ許され、あなたの子供として受け入れられる、あなたの命に生きることができるように、なおもあなたが導きを賜りますように願います。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン、
アーメン。
感謝の祈祷を捧げます。慈しみと恵みに富みたもう天の父よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされている、その望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ常に恵みと祝福とを我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
それではどうぞ席へ戻ってください。では先ほどの205番の3節4節を歌いましょう。信仰をはっきり持った方に限定しているのは、第一コリントの11章に教えられていることなんですが、ちゃんと吟味して、受けないと体を壊す、下手すると死ぬことが あったらしいということです。11章の30節のところですね。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢います。だから聖餐をちゃんとわきまえて、イエス・キリストへの信仰が明確な状態で受けないと、神様が要するに侮った、侮辱したことに なって害を受けることがあったっていうことですね。そういうことがあるのであえて制限していますけれども、一応そのようなわけなので、ご承知をお聞きください。いい機会なので、第一コリント11の30のところにそのようなことがあったということなので、初代教会だったので特に厳しくされたんだとは思いますけれども、要するにうやうやしく、恐れかしこんで受けるべきものであるということで、安易に受けるものではないということなので、ご承知をお聞きください。 それでは、感謝を持って礼拝に献金をしたいと思います。献金は強制ありません。各々の神様に対する感謝や献身の思いを自由にお捧げしましょう。お願いいたします。
私たちは今あなたの豊かな恵みに対する感謝の印として捧げ物をしました。どうぞこれを私たちの心からなる献身の印としてお受け取りください。あなたの御栄のために用いてください。また捧げられた一人一人の上にもより豊かな恵みと祝福をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。では祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を取りましょう。お願いします。
Thank you.
導いたします。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
心を用いるひとときになりますように。では、お願いいたします。